大佐だ。この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
熱量と文字数をお聞きの皆様、ごきげんよう。石井美久です。今回は私一人でございます。コーナーいただきまして、熱文字加入当社からお話ししたいなと思っていたことを一人で喋らせていただこうかなと思っております。拙いお話になってしまうかもしれませんが、よかったら最後まで聞いてください。はい、今回お話しさせていただくのは栗本薫という人物について。この方、日本の小説家評論家さんなんですけれども、この人の隠れた名作の一つである真夜中の天使シリーズ、通称東京サーガシリーズと呼ばれております。こちらについて皆さんにお話ししたいなと思っております。栗本薫先生、結構知ってる方も多いかなとは思うんですけれども、代表作はですね、グインサーガです。これすごく長く続いていたシリーズですね。と、あと、魔界水湖伝とか、一周院大輔シリーズとか、いろいろ書いてらっしゃいます。ジャンルは結構幅広くて、SF、ファンタジー、ホラーとか、まあ、ミステリー、時代小説とかも書いてました。はい。栗本先生は、2009年ですかね、ちょっとご病気でお亡くなりになってしまったんですけれども、中島あずさという名義でも評論家として活動されてました。なぜ今回熱文字で栗本先生のことをお話ししたいのかと思ったかと言いますと、理由は主に3つございます。まず1つ目、この栗本薫先生の東京サーガシリーズがですね、私の少女時代を形成した愛読書であるということ。そして2つ目、最近だと熱文字だと婦女子最高会議ですとか、割と今では一般的になっている男性同士の恋愛を扱った作品たち、まあこれは BL ジャンルですね、の創設に栗本薫先生一役買った人物と言われております。それをちょっと皆さんに知ってほしいなという気持ちでお話ししたいというのがあります。そして3つ目、これが結構私的に一番大きなことでして、この人の書く文章というのがですね、非常に熱量と文字数を感じる文体であるということ。これを皆さんに知ってほしい。知ってほしいな。そんな気持ちでこの場を設けさせていただきました。先ほど BL ジャンルというふうにお話ししたんですけれども、栗本薫先生、本当に BL とか、やおいジャンルの先駆けとなった小説家さんでして、ご存知の婦女子のお姉様方もちろん多いと思うんですけれども、まあ言っても本の内容というよりかは、その頃の時代背景とかを含めた先生のスタンスとかを皆さんに知ってもらえたらいいなという感じでお話ししたいなと思っております。しかし一点、栗本先生、こちらの本を書いていた頃、私生まれておりません。なのでリアルタイムで応援していたわけではなくてですね、ちゃんと全ての作品をきちんと隅々まで読んだわけではないので、ところどころこう間違っている箇所があるかもしれないんですけれども、そしたらちょっと優しい言葉でハッシュタグなどでちょっと書いていただけたりとか、お便り送っていただけたら嬉しいです。じゃあまず、東京サーガシリーズなんぞやというところだと思うんですけれども、ジャンルとしては耽美小説かな？芸能界の闇を扱ったちょっとハードボイルドな感じの BL 作品ですかね。金、暴力、芸能界の闇、性の乱れ、ドラッグ、そのような感じです。まずは、主軸としては、今西亮君というアイドルの男の子、天才ボーカリストの男の子がおりまして、この男がですね、もうこいつらですね、もうとにかくもうやーべえ美少年なんですね。とんでもない。私が今まで歩んできたオタク人生を振り返ってみても、まあ、ここまでの美少年はいないだろうっていうぐらい、まあ、美少年なんですね。今でもね、こうツイッターとかで、まあ、今西亮と検索したりすると、まあ、こいつに狂わされてきた、婦女子のお姉様たちのつぶやきがたくさん見ることができますので。 ぜひ見てみてください。はい、本当に男も女も必ず狂わせてしまう美貌とオーラの持ち主で、まあ、こいつがね、持ち前の容姿と小悪魔的な性格で登場人物の男女、まあ、全員を引っかき回しまくって死ぬ死ぬっていう騒ぎを起こしたり起こされたり、まあ、芸能界でのし上がったり、男同士でくっついたり離れたり殺し合ったりみたいな感じの、まあ、あまりにもドロドロしているシリアスBLでございます。なのでかなり読者を選ぶ内容にはなっていると思います。でもね、なんか読み進めるとなんか最後の最後でなんか受けと受け同士の揺りになったりとかまあ結構謎の展開を迎えたりして、まあそこもおもろいんですけど、ただ東京サガシリーズと一括りに言っても、まあ、結構なんかその中にもいろいろ種類がありまして、真夜中の天使シリーズ、翼あるもの、こちらが上下巻あったりとか、まあ細々となんか分かれてて、まあこれが結構難しいんですけれども、なんで興味を持ってちょっと読みたいなみたいな思ってくれた人はですね、事前にインターネットで時系列とか、なんかどことどこが繋がってんのかとかを調べた方が混乱しなくて済むかなという感じですね。なんか、全く同じキャラクターを使って全然違う話とか、繋がってると思ったら繋がってなかったとかが割とあるので気をつけてください。私は大体読んだんですけど、でも読んだのが結構前なので、学生の時なので、ちょっと思い出しつつ今喋ってます。お話の感想としては、当時ですね、燃える、燃えないみたいな、なんかそういう BL の感じではないですね。カップリング、キャイキャイ可愛いみたいな内容ではなくて、出てくる男どもがなんか全員メンヘラなんですね。もう総じて全員メンヘラで、死ぬ死なないみたいな話をもう一生やってるんですよ、もう。幸せなシーンあんまりなくて、基本的に鬱な内容なんですけど、なので好きな人はすごく好きな感じなんじゃないかなと思います。私は正直好きではない。ただ好き、内容として好きではないけれど、私の中ではすごく特別な小説になってます。まあ、それは後に、理由はお話しさせていただきます。はい。あと、BL 作品なので、性描写が結構出てくるんですね。なんですが、こちらの性描写、かなり痛いです。あまりにも痛い。もう、痛すぎて読み進めるのが本当に苦痛なぐらい痛いです。そこも、なんで耐性のある方にしかちょっと進められないかなという感じで、私途中何度もくじけそうに毎回なっております。本当に痛いです。もうやめてあげてという感じ。そしてちょっとこれを語る上で、結構外せないなと思っているのがですね、1975年に TBS で放送されたテレビドラマ悪魔のようなあいつというドラマありまして、こちら沢田研二さんが主演でやられていたらしいんですけれども、一部ではこのドラマに触発されて栗本先生が書き殴った小説が東京サガシリーズだと言われております。なんで、極端な言い方をしてしまうと、二次創作小説という感じで界隈では囁かれておりまして、まあそうですねまあ今だったら結構燃えてることなのかなっていうのは思うんですけれども、まああくまでインスピレーションを受けて書いたという感じのものになっております。そして腐女子のお姉様たちご存知かもしれないんですが、栗本先生同性愛を扱った耽美小説雑誌のジュネという雑誌の創刊にもすごく深く関わった人物でして、これが1978年頃創刊のものになるんですけれども、なので当時の腐女子たち、まあ、腐女子という言葉なかったと思うんですが、腐女子の中ではかなり大きな存在なんですね。今でこそ BL ジャンルっていうのはなんてことない作品のジャンルとして確立されてると思うんですけれども、まだそういう BL とかいう言葉もなかったと思いますし、やおいはギリあったのかな、まあ、そういう時代に男性同士の恋愛を扱った小説とか少年愛を扱った作品っていうのっておそらく、まあ、風当たりも強かったと思いますし、まあ、今よりももっと隠れなきゃいけないその作品を探すのも一苦労だった時代なのかなというふうに今想像でそう思うんですが、まあ、栗本先生名義を変えいろいろな作品を発表してまして、まあ、今の BL ジャンルをここまで築いてこられた、まあ、功労者の一人なのかなというふうに各所では言われていたりします。まあ、当時も栗本なし派はいたとは思うので、まあ、全員の腐女子が栗本先生すごいみたいになっていたわけではないとは思うんですけれどね。 で、すごいのが、この東京サーガシリーズ、一番最初の書き始めの時、まだ栗本先生デビューしていなくて、デビュー前にコツコツ書き溜めていたものを、後々作品として世に出版されてるんですね。1975年と1978年、なんで22歳と25歳の時に書いた、というふうに載ってますね。これが、中島あずさの名義で、新人賞を受賞する前に書かれた作品なんですけど、だから本人もこの頃の文章のことを、まあ、今だったらまあこういう風には書かないなっていう、若いなっていう風に評価はしてるんですが、いやでも22歳でこの文章力、本当に天才だと思うんですけど、まあ、後書きとか前書きとかいろんなところで、まあ、この世界、八百屋の世界に関するお話と自身のスタンスについていろんな発言をされてまして、ちょっと今回そこから引用させてご紹介させていただきたいんですけれども、こんな風におっしゃっています。本来作家というものは、自信を持って人前に出せる作品でなければ公にすべきではないのかもしれないけれど、周りの後押しもあって、若書きのすべての欠陥と未熟をも承知の上でこちらの本を出版しました。またそうした未熟さが目につくとはいえ、これらの作品群は、その分、現在の職業作家たる私の率直には書き得ない何か、人にはすべてその最も書きたいことがあり、それをこそ包み隠さず書いたとき、それはその人の全思想、感性、テーマを自白のもとにさらけ出すのだということが感じられる、というふうにおっしゃってます。さらに、この作品を世に出したときに、おそらく2分の深い理解と5分の誤解、そして残りの強い反発を招くであろうこの作品に対して、他のあらかじめ読者を想定して書いた作品にはない強い愛着と満足を持っていることもまた言っておかねばならない、というふうに言ってます。つまり、これは本当に栗本先生がですね、ただただ好きなテレビドラマに触発され、もう萌えを自分の中で輝きれないよというふうになり、自分の好きなように誰に見せるわけでもなく心の赴くままにつらつらと書き連ねていた小説ということなんですね。いろいろ未熟なところはあるんだけれども、他の商業的な作品にはない愛着がありますよということで、これって腐女子の二次創作とほとんど同じじゃないか。それが世に出ているだけなのではないかと。で、注文を受けて書いている職業的な作家としての生活ではなくて、自分の書きたい小説を好きなだけ時間をかけて書き溜めていたこと、これこそが自分にとっての誇りだ。だからこそ、職業作家としてその後やっていくことができたし、これを書いたという経験があるおかげで、たとえ人気作家になっても、ルーティンや惰性で書いたり、書きたくないことを書いたり、書きたいことを書かなかったりといったことは決してないだろうと言えるくらい自信の源になっているというふうに、この二次創作のことをおっしゃってるんですね。いや、もう、私は、この作品を読んで、この栗本先生のお言葉に触れた時は、まあ当時高校生とかだったと思うんですけれど、自分もその時ね、同人をやってたりとか、いろいろ、私がやってたのはユリジャンルなんですけど、いや、本当に感銘を受けたのを覚えています。で、栗本先生、こういう作品を出すにあたって、多くの無理解と誤解と反発、そして少しの支持と理解を得た。しかし読者に本を選ぶ権利、批判する権利があると同様に、本当は本にも読者を選ぶ権利がある。この本は真に言わんとすることを表面的な特殊さを超えて理解してくれる人にしか決して読んでほしくないというふうに言ってるんですね。多く売れたり、ベストセラーになったり、批判、批評に取り上げられたりすることも、まあ、全然望んでいませんよと。むしろ、もう、8割の男性読者にはもう読まないでくれ。なるべく読まないでくれというふうにお願いしたいほどですと。なんですが、読まれて誤解されることなしには共感を得ることはできない。この内容に、まあ石を投げてくるやつの声なんて私の胸には届かないんだけどな、ガハハみたいなことも書いてあってですね。わー、もう本当に学生時代の、まあ当時同人にのめり込んでいた私にはですね、非常に胸を打たれる言葉でありました。まあ、なんて言うんですかね。要所要所に滲み出てくる、腐女子的なめんどくささもまた一興という感じなんですけれども、 まあ、これはおそらく、まあ、当時 BL とかいう言葉もない、まあ、やおいの概念は、まあ、じわじわ出てきた頃、まあ、そういう時代に、ひっそり好む少女たちの心をつかむには、とっておきの言葉だったんじゃないかなというふうに思うんですね。肩身の狭い思いをしていた女の子たちも多かったと思いますし、まあ、そういう少女たちの仲間意識みたいなものを結束させるのも、まあ、こういうものによって確立されていったんじゃないのかなみたいなのをちょっと想像してしまって胸が熱くなりますよね。いやー、腐女子頑張ってきたんだなみたいな、こういうことをやっぱ作品の後書きとか前書きとかにつけて出版することによって、まあ今でこそあまりなくなってしまいましたけど、当時の腐女子たちの歴史の中にある個人サイトのパスワード制とか、まあなんかそういうちゃんと世界のルールが決められていたりとか、そういうところに繋がってきているんじゃないのかなと、まあ私はその当時を生きていた人ではないので、今想像してそう思うだけなんですけども、でもそういうことを感じられてすごく、いいですよね。で、栗本先生は、作家さんとしてたくさんの小説をその後書いていったんですけれども、かなり筆の速い先生でして、約30年間の活動の中で、400冊の作品を発表したらしいんですね。中には1年間に20冊以上新刊を発表した年も、なんか、めちゃくちゃあったらしくて、マジすごいですよね。そんなにたくさんの作品を書いてる先生なんですけど、それらの作品というのは、書きたくないものは絶対書かなかった。出来栄えが悪いまま出したものも一冊もない。で、それが、何よりも誇りなんだよというふうに先生は言ってるんですけれども、であるにもかかわらず、この東京サーガシリーズ、一人ひっそりと誰に見せるわけでもなく書いてた頃の栗本先生っていうのは、なんかただ好きなものを伸び伸びと書き溜めてた。その時ばっかりは純粋な喜びにだけ書いていたということ。その頃ほどに幸福な書き手であったことはなかったような気がするよというふうなことを後に述べられてます。読まれることを想定して書いてものよりも、なんかその時の作品っていうのはずっと愛しいというふうに言ってまして、いや、なんだろう、確かに私もそういうところあるなみたいな、あるなみたいな、思うんですね。これこそ腐女子とか、まあ私たちオタクがですね、もうただただ萌えに突き動かされて自給自足をしていく姿そのものなのかなというふうにですね、すごく思ったんですよね。私が同人をやってた頃は、まあジャンルは本当に小さなジャンルで、やってる作家さんの名前は全部言えるくらい、かなり少人数のクラスターで集まって小さな界隈で作品を見せ合って評価し合うみたいな、ほんとピクシブでね、自家プの作品がないなんて当たり前でしたから、俺が増やさねばという感じでやってた時期も ありましたので、なんだろう、ほんとこの栗本先生の時代は違えどスタンス、このカップリング書きたいんだなみたいな、もうこのキャラに燃えてんだなっていうのがすっごく感じられて、そこがね、私このシリーズ通してすごく好きな部分ですね。またこういうふうにも先生は言っています。これを書いた人間がある時これを書くことによってどうやら精神のバランスを保つことができたということをどうか知ってほしい。書かねば生きてゆかれないという強い衝動のあるもののみが書け、それでないなら書くべきではないということを、まあいろいろなところで繰り返しおっしゃってまして、本来なら腐女子の妄想とか日創作っていうのは、まあ恥ずかしいものだとは思うんですね。この東京サーガシリーズもオタク的なちょっと見方をしてしまうと恥ずかしすぎるやろみたいな部分もまあ大いにあるんですけども、それを補ってあり余るぐらいの熱量がですね、文章から伝わってくるんですよ。で、それが私栗本先生のこの作品で一番好きな部分というか、この先生書く文章結構変化してるんですけど、でもこのデビュー以前に書いた作品が一番それが顕著に出てるんですね。それが私本当に大好きで真の創作ってこういうのかなみたいな、文章がですね、もう言っちゃうと、もう本当に文法もクソもないんですね。読みづらいんです、非常に。 本当に申し訳ないんですけど、読みづらいんですよ。何回も何回も、こう、繰り返し戻って読まないと、もう、意味がわからないんですよ。物語的には全然難しいことは何もないんですけど、ただ、一文がね、すごく長いんですよ。半ページ、1ページくらいあったりとかもして、一文が、いや、長い。もう本当に長い。何の話をしてるんか途中で忘れちゃって、あれ、この文章の主語なんだっけってちょっと戻るみたいな、なんか、もうそういう感じの文章がひたすら続くんですよ。でもね、私、好きなんですよね、これが。好きなんですよ。ちょっと、伝わりづらいから、まあ、実際に読んでいただけたら一番伝わるかなとは思うんですけれども、いや、でも私、このクソ読みづらい文章が、なんだろう。頭の中で起こる萌えのスパークに指が追いついていない。書いていく指が追いついてないっていうのを、がすごく文体からにじみ出てるんですね。お話はね、山なし落ちなし、まあ、やおいっていう感じなんです。なんですけど、なんやこれはみたいな部分も結構あるんですね。でも私はやっぱり熱量を感じたい時にこの東京サーガシリーズを読み返すんですよ。展開が結構辛くて、まあ、性描写は痛いし、途中で投げ出す時もあるんですけど、栗本先生のすごい、とにかくパワーを感じる文章に触れたくて、ページをめくってしまう。そんな小説で私は、すごく、好きなんですよね。結構栗本先生の BL 論っていうのも面白くて、まあ、いろんなところに書いてるんですけど、少年の姿に自分を重ねてて大人の男に愛されたいとか、女であることからの逃亡、自己防衛とか、まあ、いろいろありまして、まあ、それもね結構面白いので、興味ある方にはそういうとこまで含めて読んでいただけたらいいなというふうにも思うんですけど、ただ本当に全然万人受けする内容ではないので、読める人読めない人がいるとは思うんですけど、この栗本先生の文章、本当に文体もクソもなく、読みやすのかけらもない、とっちらかった文章だなっていうふうに私思ってるんですけど、非常に萌えと愛と熱量を感じる小説なんだよなっていう点で、熱量と文字数のタイトルにちょっと、ぴったり当てはまるんじゃないかなと思いまして、今回こちらの小説と作家さんをご紹介させていただきました。ただあくまで栗本先生の文章が全部そうだよということではなくて、このデビュー以前に書いた作品に顕著に出ているよっていうところですね。まあそれはやっぱ萌えが高ぶって自分一人で書いていた作品ゆえなのかなというところですよね。はい、うまくお話しすることができずに、あんまりね魅力が伝えきれず申し訳ないんですけれども、もし気になる方がいましたらぜひ読んでいただけたらいいなっていうところと、もし読んだよっていう方がいたらメールなどいただけたら嬉しいなっていう感じで思っております。はい、でも今回は特に不況読んでほしいということよりかは、こういう時代背景を感じる腐女子の歴史とかを、やっぱり二次元を哲学するポッドキャスト、熱量と文字数というところでしたので、自分が生まれ物心ついた時から歩んできたこのオタク道、忘れちゃいけないものは何だとか、忙しい、時間がない、そんなことにメンタルがどうだとか、そんなことにかまけていろいろできてなかったりとか、そういう時に一度自分の原点に立ち返ってこの本のことを思い出すんですよね。やっぱそういう意味でも自分に活を入れるじゃないですけど、なので皆さんもね、いろいろね、オタクとしてブレることがたくさんあるとは思うんですけど、まあオタクなんてブレブレなんで全然いいとは思うんですけど、そういう時に私はこれを思い出しますというのをね、皆さんに知っていただきたかったので、今回お話しさせていただきました。あんまり上手にお話できなかったんですけど、いかがだったでしょうか。はい。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また熱文字の方でお会いできたらいいなと思っております。以上、石井美久でした。ごきげんよう。PS、何の気なしに布教してしまったんですが、よくよく思い返すと、かなりハードな描写があったなというふうに思いまして、これは皆さんの地雷を踏んでしまったらちょっと申し訳ないなと思ったので、補足させていただきます。多分、思った以上に暴力的な描写があります。性描写も結構そちらに寄ってまして、まあ、なんて言うんでしょうか。 かなり痛々しいので、気をつけてください。あと人が死にます。ただあの物にはよるんですけど、結構表紙とかね、竹宮恵子先生の紙イラストが使われてたりと、デザイン的にすごく美しいものになっているので、そちらはちょっと一度見ていただきたいなとは思っております。以上です。
超初心者向けパソコン教室、アイアイパソコンは、わからないとこがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、
熱文字オン、聞きました
とおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば、出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。
Thank you.